声の広報岩出、平成23年1月第58号、発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。1月号の主な内容をご紹介します。岩出市長、岩出市議会議長、新年のご挨拶。私たちみんなで作る安全安心まちづくり第4回。ニュース岩出。保険年金課から老人医療制度のお知らせ。暮らしの情報。岩出マラソン大会参加者募集。その他お知らせなどです。では、ごゆっくりお聞きください。今月の表紙には、岩出市の南側、船戸方面の山々を背景に、岩出を一望した写真が載せられています。朝もやに包まれ、今まさに新しい年が明けていくようです。真っ青な空には、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。と書かれています。
新年のご挨拶。岩出市長、中柴正幸。新年明けましておめでとうございます。市民の皆様方におかれましては、健やかなお気持ちで新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。また平素は市行政の各分野にわたり深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。国内に目を向けますと、長いデフレ状態が続いており、国政の混迷も日に日に増すばかりです。そのような状況の中、国と地方の新たなパートナーシップの関係のもと、住民主体の発想に基づき地方分権が推進されていますが、岩出市といたしましては、市民生活や市の行財政運営に大きな影響を及ぼす施策事業については特に注視しているところであります。岩出市では健全財政を維持するために、自主財源の確保、特に税の収納率の向上をしっかりと推し進めるとともに、経常経費の抑制、投資的経費のコスト削減などに取り組んでいるところでございます。また4月からは、平成23年度を初年度とした第2次長期総合計画がスタートいたします。この長期総合計画は、市政運営の根幹となるまちづくりの目標を明らかにし、これを達成するための指針となるものです。この長期総合計画に基づき、粛々と計画的に行財政運営を進めてまいります。岩出市における今後の重点事業ですが、まず国・県事業では、平成27年の和歌山国体開催に向けて、京奈和自動車道紀北西道路の整備が進められております。紀北東道路高野口インターチェンジから内田インターチェンジが予定通り平成24年に完成しますと、平成27年の紀北西道路内田インターチェンジから和歌山ジャンクション完成までの間、岩出市内において交通渋滞の発生が予想されます。周辺道路の整備については、国・県の協力のもと整備を図ってまいります。また府県間道路泉佐野岩出線の4車線化工事につきましては、和歌山県側では昨年、府県境から国道24号備前交差点まで完成しており、現在は国道24号備前交差点から岩出橋を経て船戸三差路へ向けての南進の事業計画が進められております。大阪府側につきましては、平成23年度の外政に向け着々と整備が進められております。また一条閣旧県議会議事堂の修復保存事業につきましては、建て替え場所が決定いたしました。事業完成後は、汽船グリーンツーリズム、また紀の川緑の歴史回廊の拠点として活用が大いに期待されております。岩出市の観光振興、町の活性化に大きく寄与できるものと確信いたしております。 次に市の事業といたしましては、大型都市公園である鷺の瀬公園と水洲大池公園を本年4月の供用開始に向け整備を進めております。完成の際にはぜひご利用くださいますようお願い申し上げます。また一昨年の集中豪雨により市内各地で浸水被害が発生したことを受け、昨年市内全域の排水計画を策定いたしました。現在年次計画を立てて浸水対策事業を進めております。さらに県道粉川加田線から国道24号を結ぶ都市計画道路安城中島線が平成23年度末に供用開始予定となっております。この道路が完成いたしますと、市内の南北幹線道路の形態が一応整います。岩出市は現在市にふさわしい街の実現に積極果敢に取り組んでいるところでございます。改めて我が町は素敵なりき、そう思える街づくりを市民の皆様と共に築いてまいりたいと考えておりますので、皆様方の今後なお一層のご理解ご協力をお願い申し上げます。結びに本年が皆様にとりまして素晴らしい年になりますようご祈念申し上げまして、年頭のご挨拶に変えさせていただきます。
次は岩出市議会議長上野光氏。新年明けましておめでとうございます。皆様には希望に満ちた新春をお健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。また日頃から議会活動にご理解ご支援を賜り、心から深く感謝申し上げます。昨年を顧みますと、エコポイント制度やエコカー補助金など政府の政策効果により日本経済は持ち直しの動きが見られたものの、急速な円高の進行による厳しい経済雇用情勢や夏には歴史的猛暑に見舞われ、野菜価格が高騰するなど消費生活を直撃した厳しい話題が多くありました。そうした中、国においてはこれまでの国政の無駄を省くべく、事業仕分けにより事業の見直しの検討などが進められておりますが、大幅な財政の赤字が続いております。地方においても景気低迷による税収の大幅な改善を見込むことは難しく、実情に応じた効率的な自治体運営に努めることが求められております。岩出市におきましては、昨年大阪方面からの新風吹トンネルが完成し、府県境から国道24号備前交差点までの区間が4車線で供用されました。また中学校に太陽光発電設備を設置し、教育環境の充実を図るなど、岩出市にふさわしい街づくりが着々と進められております。本年も市民の憩いの場となる鷺の瀬公園や水洲大池公園が完成予定です。他にも市内幹線道路などの都市基盤整備、保健福祉の充実、継続的な教育の振興など最大限に効果的な事業を展開し、市民の皆様と市議会が共同して市民ニーズに即したまちづくりを進めていくことができますよう、さらなる努力をしてまいります。これからも市民の皆様方の負託に応えるため、市議会議員一人一人が与えられた使命を十分認識し、誠心誠意努力していく所存でございますので、皆様方の変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。結びに本年が市民の皆様にとって幸多く大いなる飛躍の年となりますようお祈り申し上げまして、新年のご挨拶といたします。以上、岩出市長、岩出市議会議長のご挨拶でした。
連載企画、私たちみんなで作る安全安心まちづくり、第4回安全な岩出市を作るために市民の方一人一人ができること。 いよいよこのシリーズも最終回を迎えました。平成22年11月末の数字では、岩出市の犯罪率は県下ワースト2位となっています。しかし、刑法犯認知件数は昨年度と比較して218件減少しており、前年と比べるとマイナス 22.0% と、およそ5分の1減少したことになります。犯罪率もワースト2とはいえ 14.78 であり、前年が 19.07 であることを考えれば随分と好転していると言えます。ところで、統計上刑法犯認知件数は1月から計上を始めます。つまりこれから統計が始まりますので、新年に入ったことを一つの区切りとして再度防犯対策を考え実践していただきたいのです。岩出市子ども見守りカメラシステムについて、このシステムは子どもを犯罪から守るため、通学路における子ども見守り活動を補完するとともに、犯罪が起こりにくい環境づくりを目的として、岩出市内の通学路に防犯カメラ25台を設置したもので、昨年3月1日から運用を開始しました。岩出市子ども見守りカメラシステムの管理・運営は、岩出市青少年育成市民会議が中心となって行い、岩出市教育委員会、学校関係者、警察が連携して支援しているところです。運用を開始したばかりですので、統計上においてどの程度犯罪抑止に役立っているかは十分な検証がなされていませんが、JR 岩出駅周辺で自転車盗みの数が減少したという話や、重要犯罪検挙の手がかりになったという話は聞き及んでいるところです。また、子ども見守りカメラシステムの現状は、25台のカメラの設置であり、設置場所は主に岩出地区の通学路周辺のみになっております。今後、関係機関と協力し、子どもの安全を見守るという犯罪抑止の観点や、防犯カメラとしての犯罪検挙の観点などから、この見守りカメラシステムの効用を十分検証し、安全で安心な街づくりのため、より充実したものにしたいと考えておりますので、市民の皆様の協力をお願いします。市民の方、一人一人ができること。防犯対策を万全にし、犯罪をなくすということは難しいことかもしれませんが、一人一人が確実にできることを実施し、犯罪を減らすということは決して難しいことではありません。シリーズを通じて認識していただきたいのは、犯罪の多い町に住んでいるということであり、犯罪被害に遭わないための対策を市民の皆様方一人一人が確実に行ってほしいということです。このシリーズを通して市民の皆様方には、自宅や乗り物に鍵をかける、車内に物を置かない、夜間の安全性確保のための防犯灯設置など、できることを確実に実践していただくことを述べてきました。他にも、区・自治会などで行う自主防犯パトロールについては、市・総務課で防犯パトロールグッズである腕章、防犯ベスト、青色灯、自転車、自動車用パトロールプレートの貸し出しも行っております。防犯灯の設置などを区・自治会などで検討していただく、自治会で防犯パトロールを実施するというように、個人個人だけでなく、市民全体を巻き込んで、岩出市の犯罪率を下げ、犯罪の多い市としてのレッテル、汚名を返上しようではありませんか。そして、市民の皆様によって作る安全安心な町、岩出市を自慢しようではありませんか。私たちみんなで作る安全安心まちづくりでした。
ニュース岩出第8回紀の国チャレンジ度賞受賞。この度高瀬の吉田正信さんが知事賞自立構成者賞を受賞されました。この賞は障害者でありながら自らその障害を克服し 生き生きとした社会生活を行っている方に授与される賞です。吉田さんは昭和58年から利用業を営み、平成10年から休業日に福祉施設などで散髪ボランティアを行っており、自立構成の成果が顕著であったことから表彰されました。全国民選委員児童委員連合会会長表彰。長年にわたり民生委員児童委員に精錬された功績に対し、次の方々が表彰されました。水戸川の堂本健一さん、根室の金田貞子さん、宗谷の上野源一さん、山の岡上哲夫さん、以上の方々です。平成23年岩出市成人式のお知らせです。開催日時は1月10日祝日、午前9時30分から受付、10時開式です。開催場所は岩出市立市民総合体育館。対象者は平成2年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた方です。内容は第1部式典、第2部記念撮影、第3部記念イベント、千鳥やミサイルマンによる漫才やトークです。ご両親や祖父母の皆様もぜひご参加ください。なお、中学校卒業時点で岩出市にお住まいになっていた方で、現在市外に在住されている方もご出席ください。また当日は華美な服装はご遠慮ください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、 障害学習課青少年女性係までどうぞ。成人式についてでした。平成23年度入札見積参加資格審査、申請の受付を行います。参加を希望される方は関係書類を添えて申請してください。ただし物品関係で平成22年から23年度有効の資格の方は今回申請の必要はありません。受付期間は物品関係は2月1日から28日まで、工事コンサルタントは2月1日から3月31日まで、いずれも持参の場合は平日午前8時45分から午後5時30分、郵送の場合はそれぞれの締め切り日の消印まで有効です。申請書様式は岩出市ウェブサイトからダウンロードするか、または受付場所へ直接取りに来てください。受付場所は岩出市西の209岩出市役所、電話 62-2141、 総務課財務室管財係までどうぞ。
平成23年度学童保育所入所ご案内です。岩出市教育委員会では、保護者が勤務などにより留守になる家庭の児童を対象に、放課後及び学校休業日に学童保育を実施しております。対象児童は小学1年生から3年生です。休所日は日曜日と8月13日から16日、12月28日から1月5日、また警報の出た日とシルバー人材センターが指定する日です。保育時間、学校の授業のある日は午後1時から午後7時、学校の授業のない日、午前8時から午後7時まで。保育料は月額8800円、保険料は年額2172円です。4月から新規入所を希望される方のみ、次の通り受付を行います。日時、2月2日水曜日から4日金曜日、午前9時から午後4時まで。場所は岩出市役所第一会議室 B、 正面玄関横です。当日、印鑑をご持参ください。入所希望者が多い学童保育所は抽選となりますのでご了承ください。学童保育所は次の通りです。ホープ岩出、ホープ山崎、ホープアイアイセンター、 ホープ根頃、ホープ上岩で、ホープ中央、以上です。入所方法などの詳細については、郵便番号 649-6292、岩出市西の209、教育総務課までお問い合わせください。電話 62-2141 です。和歌山県地域子育て創生事業、DV 研修会開催のお知らせです。DV について考えてみませんか？日程、会場、内容、講師の順にお伝えします。1月16日日曜日、会場、紀の川市、内田障害学習センター学習室。内容、デート DV をもたらさない恋愛観とは。講師、立命館大学講師、井田博之さん。2月6日日曜日、岩出市総合保健福祉センター視聴覚室。 DV 虐待からの心理的回復と支援。講師、精神科医竹下紗代子さん。3月19日土曜日、紀の川市総合保健福祉センター視聴覚室。あなたの周りで起こっている DV。 講師、和歌山県子ども女性障害者センター広畑和子さんです。時間はいずれも午後1時30分から3時30分です。受講料は無料です。すべて受講、あるいは希望する講座のみ受講することもできます。定員は各講座とも30人程度。締め切りは各講座開催日の1週間前です。申し込み方法、住所、氏名、年齢、電話番号、受講を希望する講座、一時保育希望の方は子どもさんの氏名と生年月日を明記して、はがきまたはファックスにて申し込みください。一時保育は2歳以上の未就学児のみです。申し込み先、はがきの場合、郵便事業会社岩出支店止め、ウーメンズスペース花、宛先住所は不要です。ファックスの場合、073-461-4004です。DV 研修会についてでした。
資源ごみの分別にご協力をお願いします。混ぜればごみ、分ければ資源。市民の皆様に分別をお願いしている資源ごみは、家庭から資源ごみステーションに出された後、市が委託している収集業者によってクリーンセンターのストックヤード、一時保管場所に運ばれ、種類ごとに保管されます。その後、市が委託している中間処理業者に引き取られ、再処理工場に運び込まれて製品に加工され、再生利用されています。分別が不十分な場合や汚れたものが混ざっている場合は、再度分別する手間やきれいに洗うなどの費用がかかるため、資源としての価値が下がります。また汚れがひどい場合は再生できません。平成21年度の資源ごみなどの売却収入はおよそ1300万円になりました。今後もごみの分別にご協力お願いいたします。ごみは分ければ資源になります。新聞は新聞紙に再生、紐などで十字に縛ってください。雑誌、チラシは再生紙に再生、紐などで十字に縛ってください。紙パックはトイレットペーパーに再生、内側を洗い、切り開いて束ねて縛ってください。その他プラスチックは補助燃料に使用、石油、重油などの代わりになります。水洗いして汚れを取り除き、指定袋に入れてください。衣類は機械手入れ用雑巾などに再生、指定袋に入れてください。衣類でもダウンジャケット、綿入りは粗大ごみ、 シーツや毛布も粗大ごみで出してください。ペットボトルはプラスチック製品に再生、キャップ、ラベルを外し、軽く水で洗って指定袋に入れてください。段ボールは段ボールに再生、紐などで十字に縛ってください。生活環境課からのお願いです。新聞紙と紙パックが混ざったり、汚れたペットボトルなどは価値が下がり、再生困難となったりしますので、ゴミを出すルールを守ってください。ゴミは決められた方法、決められた場所、決められた時間、収集日当日の午前8時までに出してください。ゴミの効率的な収集のため、集積所の集約にご協力ください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、生活環境課、またはクリーンセンター、電話 62-0814 へお願いします。
税務課からのお知らせです。トラクター、コンバインなどの登録について、常用装置付きトラクター、コンバイン、運搬車両などの農耕作業用自動車は、バイク、軽乗用車と同じく所有することにより、小型特殊自動車の農耕作業用として軽自動車税の課税対象になるため、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。年税額は1500円です。新たに購入された場合や、ナンバープレートの交付を受けていない農耕作業用自動車を所有されている場合、次の書類などを持参の上、税務課にて登録を行ってください。認め印、運転免許証、健康保険証など本人確認ができるもの、販売証明書または廃車証明書、車台番号の石刷り、これは車台番号に紙を当て鉛筆などでこすって転写したもので、販売証明書があれば不要です。代理人の場合は代理人の本人確認ができるものが必要です。市税は納期限までに納付しましょう。市税を滞納すると、1、納期限を過ぎても納付がない場合、督促状を発送します。この場合、市税以外に100円の督促手数料や地方税法の規定による延滞金が付加されます。また、時期により催告状が発せられます。2、督促状などによる納付がない場合、預貯金、給与、保険など様々な財産の調査を行います。3、財産調査を行った後、財産の差し押さえを行います。差し押さえの対象となる財産は、預貯金、生命保険、給与などの債権、土地、建物などの不動産、電話加入権、自動車などの動産など多種にわたります。このようなことにならないためにも、市税は納期限までに納付しましょう。納税には口座振り替えが便利です。ご利用いただける金融機関は、企業銀行、南都銀行、木の里農業協同組合、近畿労働金庫、紀の国信用金庫、池田泉州銀行和歌山支店、郵便局ゆうちょ銀行です。直接金融機関でお申し込みください。夜間納税相談をご利用ください。仕事の都合上など、市役所開庁時間、平日午前8時45分から午後5時30分までに来ることができない方のために、税務課では毎月第3木曜日を夜間納税相談窓口として午後8時まで開設しています。ただし、祝日は除きます。税務課の1月の夜間納税相談日は20日木曜日です。ぜひご利用ください。平成22年度市民税県民税第4期分の納期限は1月31日月曜日です。 期日に遅れないようにお納めください。税務課からのお知らせでした。
小川税務署からのお知らせです。株式譲渡所得の申告説明会が開かれます。日時は1月19日水曜日午後2時から4時まで。場所は岩出市役所3階第6会議室です。対象者は1平成22年分に株式を売却し所得税の確定申告が必要な方、または特定口座の源泉徴収選択口座で取引をされている方で確定申告により所得税の還付が受けられる方、2前年に上場株式などにかかる譲渡損失の繰越控除の特例を受けられている方です。なお当会場では職員による確定申告書の作成は行いませんので、あらかじめご了承ください。所得税確定申告会場のご案内です。日時は2月9日水曜日から3月14日月曜日。時間は午前9時30分から12時までと午後1時から4時までです。開設期間が例年より大幅に延長されました。場所は岩出市役所3階第6会議室です。土曜日曜祝日は開設しておりません。土地建物や株式などの譲渡所得および贈与税の相談は行っていません。開設初日は混雑が予想されます。混雑の状況により早めに受付を終了させていただく場合があります。申告会場へお越しの際は前年分の申告書の控えなどをご持参ください。国税電子申告納税システム e-tax について、自宅やオフィスからインターネットを利用して申告や納税ができる e-tax をご利用いただき、所得税の申告をすると次の3つの利点があります。1最高5000円の税額控除があります。ただし本人の電子証明書を付して申告期限内に行う必要があります。2添付書類の提出を省略、源泉徴収票などはその記載内容を入力して送信することにより提出を省略することができます。3還付金がスピーディー、3週間程度に短縮して処理しています。なお国税庁のウェブサイトでは確定申告書がご自分で作成できる確定申告書等作成コーナーを掲載しているほか、各種申告書申請書用紙もダウンロードできます。国税庁のウェブサイトは http://www.nta.go.jp です。ご自分で作成された申告書は郵送などでも提出できますので、ぜひご利用ください。郵送などによる申告書の提出先及び問い合わせ先は、郵便番号 649-6592、紀の川市小川807、小川税務署個人課税部門、電話0736-73-3301です。音声案内に従って電話機を操作してください。なお、申告会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。小川税務署からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。新成人の皆さん、国民年金の加入手続きを忘れずに。国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の方がすべて加入し保険料を納めることになっています。保険料と国庫負担により国が運営し老齢、障害、死亡により収入を得ることが困難になったとき生活を保障する制度です。ただし加入の届出や保険料の納め忘れがあると将来年金が受け取れないこともありますのでご注意ください。加入手続きについて、 20歳の誕生日を迎えた方は、市役所で国民年金の加入手続きを行ってください。学生の方も同様です。20歳前に就職して、厚生年金や協作組合に加入中の方は、加入手続きは不要です。国民年金の保険料額は、平成22年度、月額15,100円です。20歳になり、所得が少なく、保険料を納めることが困難な方は、次の2つの制度を申請により利用することができます。まず、学生納付特例制度。大学、短大、専門学校などに在学する20歳以上の方で、学生本人の前年所得が一定以下の場合、在学期間中の保険料の納付が猶予される制度です。次に、若年者納付猶予制度。学生以外の30歳未満の方で、本人及び配偶者の所得が一定以下の場合、同居している世帯主の所得にかかわらず、保険料が猶予される制度です。学生納付特例若年者納付猶予を受けた期間は、将来受ける年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。そこで、これらの期間の保険料は、10年以内であれば、後で古い期間から順に納付できるようになっています。手続きなど詳しくは、市役所、電話 62-2141、国保年金係までお問い合わせください。納期限のお知らせです。平成22年度、国民健康保険税第8期、後期高齢者医療保険料第7期、第1号被保険者65歳以上の方、介護保険料普通徴収第8期。以上の納期限は1月31日月曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
67歳から69歳の方の老人医療制度のお知らせです。7つの条件をすべて満たせば、1割負担で医療を受けることができます。ただし、保険診療分以外のものは助成の対象となりません。対象者は、岩出市にお住まいで健康保険に加入している満67歳の誕生月から満70歳の誕生日の属する月の末日までの方。条件は7つあります。1、あなたが後期高齢者医療被保険者でないこと。2、あなたが生活保護法による保護を受けていないこと。3、あなたとあなたの世帯全員が市町村民税を課されていないこと。4、あなたとあなたの世帯全員の平成21年中の収入の合計金額が次の基準以下であること。1人単身世帯100万円、2人世帯140万円、3人世帯180万円、以下1人増えるごとに40万円を加算します。なお、収入には市町村民税のかからない遺族年金や障害年金、恩給、その他保険給付金など、あらゆる収入が含まれます。5、あなたとあなたの世帯全員の金融資産が、次の両方の基準であること。あなた自身の金融資産の合計額が350万円以下であること。そして、世帯全員の金融資産の合計額が、350万円かける世帯員数以下であることです。なお、金融資産とは、預貯金、国債、株式などを言います。6、あなたとあなたの世帯全員が活用できる不動産などの資産を有していないこと。7、 あなたがあなたの世帯以外の方の扶養を受けていないこと、他の世帯の方の所得税または市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと、また他の世帯の方が被保険者となっている医療保険の被扶養者となっていないこと、以上です。お問い合わせは保険医療係へどうぞ。電話は 62-2141 です。平成22年度和歌山県委託事業認知症の人と家族の集い相談交流会のお知らせです。認知症かもしれない、こんな時どうしたらいいの、笑顔で毎日を送れるように認知症について学び話し合いましょう。日時1月30日日曜日午前10時から午後3時まで、場所は岩出市総合保健福祉センター3階会議室 A です。内容、安川診療所安川先生によるお話、認知症当事者によるお話、当事者と家族2グループに分かれて話し合いなど。定員は認知症の人の家族20人、当事者の同伴もできます。介護の必要な方には別室で介護を行います。参加費1人500円。主催 NPO 法人認知症サポート和歌山です。お問い合わせお申し込みは NPO 法人認知症サポート和歌山、電話073-423-5771、または岩出市地域包括支援センター電話 62-2141 へどうぞ。1月20日木曜日までにお申し込みください。確定申告と介護保険料について。介護保険料は確定申告の際社会保険料控除の対象となります。また介護保険サービスの種類によっては医療費控除の対象となるものもあります。医療費控除の対象となるかどうかについては領収書でお確かめください。ただし高額介護サービス費として支給されたものは除きます。保険年金課からのお知らせでした。
生活環境のページから。地球温暖化対策シリーズ32回目、今回は LED 照明についてです。近年省エネ化や地球温暖化防止に役立つとして LED 電球 LED 照明のことが頻繁に聞かれます。従来の電球と比べて長い寿命で故障しにくいということで、一度設置すると電球交換のような保守の手間が省けることもあり、部品や器具の購入コストの削減にもなります。一方、依然として高価格であるという印象は否めません。各家電メーカーの技術が進歩し、販売数が増えて量産体制が取れる時期が近い将来訪れると予測されております。岩出市では既存市管理防犯灯、蛍光灯の一部を試験的に LED 防犯灯に交換することを考えております。ご家庭でも地球温暖化防止にお役立てください。LED 照明についてでした。雑草、増木などの搬入、持ち込みの仕方とスプレー缶などを出す際の注意について。雑草、増木、剪定した木、植木などは長さ 1.5 メートル以内で腕の太さくらいに加工し、直接ご自身でクリーンセンターへ持ち込んでください。なお、農業生産者の方は事業者となりますので持ち込みは有料です。また、不燃物として缶や瓶などとともにスプレー缶、携帯ボンベなどのガス充填式容器を出される場合、 ガスが残ったままですと収集車内で爆発します。今年度は3回発生しました。引火性の高いガス容器を出される際は危険ですから、中身を使い切ってから出されるようご協力をお願いします。詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 生活環境課、またはクリーンセンター電話62-0814へどうぞ。生活環境のページからでした。
保健推進だより。平成22年度健康講座第2回目を開きます。肺がんって何でしょう？知っていますか？肺がんのこと。講師は公立長病院呼吸器外科医師平井一生さん。日時は平成23年1月22日土曜日午後1時30分から3時です。受付開始は1時です。場所は岩出市総合保健福祉センター3階市長閣室。申し込み方法は電話での事前申し込みです。定員は80人。お早めにお申し込みください。ただし、定員を超えた場合は、申し込みを締め切らせていただきますので、ご了承ください。申し込み先は、保健推進課です。個別がん検診の受診期間が、1月末で終了します。今年度個別がん検診、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がんの受診期間は平成23年1月31日までです。今年度から市への申し込みの必要はありませんので、個別実施医療機関にお問い合わせの上、健康保険証を持参し、受診してください。今月は混雑が予想されますので、お早めに受診されますようお勧めいたします。検診の対象は、胃がん、肺がん、大腸がんは40歳以上、子宮がんは20歳以上の女性です。なお、個別基本検診、20歳から39歳についても、受診期間は1月末までです。申し込み者には受診はがきをお送りしておりますので、今月中に受診してください。実施医療機関については、総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 へお問い合わせください。今月の保健事業予定をお知らせします。一般健康相談は、毎週月曜日午前9時30分から11時まで、健康や育児などについての相談です。献血のお知らせです。2日日曜日、8日土曜日はミレニアシティ大桑、18日火曜日、松原中黒店。時間は午前10時から12時までと、午後1時から4時までです。一般献血は16歳から69歳。ただし、65歳以上の方は、60歳から64歳の間に1回でも経験のある方です。以上、保健推進だよりでした。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。休館当番医を日時、医院名、住所、電話番号の順にお伝えします。1日土曜日、庄司歯科クリニック、紀の川市桃山町市場、66-2011。同じく1日、林歯科医院、岩出市金池、62-6012。2日日曜日、岩崎歯科医院、岩出市川尻、62-9888。同じく2日、藤田歯科医院、紀の川市中三谷、77-6060。 3日月曜日、金尾歯科医院、岩出市西安城 62-1588、 同じく3日、山本歯科矯正、紀の川市岸川町北山 64-3014、 9日日曜日、西野歯科医院、岩出市北尾池 62-4556、 10日月曜日、磯野歯科医院、紀の川市那手市場 75-2063、 16日日曜日、辻元歯科医院、紀の川市内田 77-4068、 23日日曜日、崎山歯科医院、紀の川市吉川町丸須 64-8727、 30日日曜日、森本歯科、岩出市山田 69-2688 です。診療時間は午前10時から12時までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話61-1791にお問い合わせください。以上、休日歯科診療のお知らせでした。
暮らしの情報。まずはじめに岩出市の公共機関の電話番号をお知らせします。岩出市役所および岩出市教育委員会 62-2141、総合保健福祉センター 61-2400、 地域子育て支援センター 62-3362、 ファックス兼用です。クリーンセンター 62-0814、 市民総合体育館 62-0370、 民族資料館 63-1499、 岩出図書館 62-7222、 岩出警察署 63-0110、 長消防組合 61-0119 です。保育所に遊びに来ませんか？地域子育て支援センターでは、就学前の在宅幼児を対象に各保育所を開放して、月1回午前10時から11時30分まで親子の触れ合い遊びなどを実施しています。自由遊び、手遊び、テーマ遊び、そして絵本や紙芝居を見ます。では2月の開放日、保育所名、電話番号の順にお伝えします。8日火曜日、山崎保育所 62-2844、 10日木曜日、山崎北保育所 62-0732、 15日火曜日、根頃保育所 62-2701、 17日木曜日、上岩出保育所 62-2814、22日火曜日、岩出保育所 62-2402 です。申し込みは実施日の2週間前から1週間前までの期間とします。申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。なお、保育所の行事などで実施できない場合がありますので、詳しくは各保育所にお問い合わせください。次は公民館冬の講座のお知らせです。プレゼントできるお菓子作りをしませんか？日時は1月29日土曜日午前9時30分から正午まで。場所は岩出地区公民館です。材料費1000円が必要です。定員は30人で、 対象者は岩出市内にお住まいの大学生以上の方です。当日はエプロン、バンダナ、布巾をご用意ください。参加される方は完成はがきに公民館冬の講座と書き、住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、郵便番号 649-6292 岩出市西の209、岩出市教育委員会障害学習課公民館係まで、1月17日月曜日必着でお申し込みください。なお申し込み多数の場合は抽選とさせていただきますので、ご了承ください。
成人講座のお知らせです。今月は教養講座です。和歌山県の社会経済情勢、データから見る和歌山県の特徴と題しての講演です。講師は財団法人和歌山社会経済研究所理事総括研究部長木下正雄さんです。日時は1月15日土曜日午後1時30分から、場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。講座に申し込みしていない方も傍聴することができます。笑顔と元気あふれる絵手紙展のお知らせです。岩出市文化協会絵手紙愛好クラブでは、各地の人たちと絵手紙交流をしています。日頃の活動の一端を皆様に見ていただきたく、次の通り絵手紙展を開催します。寒い折ですので、温かいお茶を用意して皆様のご来場をお待ちしています。期間は1月6日木曜日から31日月曜日まで、和歌山県植物公園緑化センターで開催します。期間中の緑化センターの休園日は11日火曜日、17日月曜日から20日木曜日までと、25日火曜日となっています。時間は午前9時から午後5時まで、ただし午後4時30分までに入園してください。入園料は大人260円、ただし65歳以上の人は無料です。お問い合わせは絵手紙愛好クラブの島本さん、電話 62-4409 へどうぞ。障害のある人についての地域住民の理解と認識を深めるとともに、障害の有無を問わず、みんなが豊かに生き生きと暮らせる町づくりの推進を図るため、みんなでイコラふれあいフェスティバルを開催します。日時は1月16日日曜日午前11時30分から午後3時まで、場所は総合保健福祉センターです。内容は手話コーラス、手話劇、体験談発表などの舞台発表と、作品展示、体験コーナー、相談コーナーなどです。お問い合わせは長振興局保健福祉課、電話 61-0021、 ファックス 62-8720 へどうぞ。第12回長地区市民公開講座のお知らせです。耐性菌って怖いの？知っておきたい感染症の基礎知識と題して市民公開講座が開催されます。日時は1月29日土曜日午後2時から、場所は公立長病院2階の講義室です。第1部はウイルス感染症についてです。インフルエンザ、ノロウイルス、はしか、水ぼうそう、おたふく風邪など、子どもに多い感染症などです。講師は小児科、山賀博信医師です。第2部は、細菌感染症についてです。最近メディアで話題になることが多い、耐性菌とはどういうものなのか。
長病院の耐性菌対策はどのようにしているのかなどについてです。講師は小児科山賀博信医師と感染制御チームの口広智和技師です。お問い合わせは公立長病院電話 77-2019 へどうぞ。
体感登山参加者募集のお知らせです。樹氷が美しい金剛山にみんなで一緒に登りませんか。日時は1月30日日曜日、 JR 岩出駅前午前6時集合、出発は6時32分です。持ち物はアイゼン、杖またはストック、お弁当、飲み物が必要です。参加料は無料、ただし交通費は実費です。参加できる方は岩出市内にお住まいの方、または市内に勤めておられる健康な方、小学生以下の参加者には保護者の同伴が必要です。定員は50人です。お申し込みは市民総合体育館電話 62-0370、 申し込み締め切りは1月14日金曜日午後5時までです。定員になり次第締め切ります。注意事項として、参加中の怪我などについては応急処置のみ行いますが、その他の責任は一切負いません。参加者はあらかじめ健康診断を受けるなど、健康には十分注意し参加してください。当日天候及び現場状況などを考慮し、やむを得ず中止する場合があります。申し込みをされていない方の当日の同行は固くお断りいたします。各種相談についてのお知らせします。行政相談、行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続き、行政機関が不明で、どこで何を相談してよいかわからないなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。予約はいりません。日時と場所は1月19日水曜日午後1時から4時まで、船山地区公民館です。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。消費生活相談、悪質訪問販売や架空請求、借金問題などの消費者問題についてご相談ください。開設日時と場所は1月11日火曜日午後1時から4時まで、市役所1階ロビー前会議室です。相談員は NPO 法人和歌山クラシファイド相談員です。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、市長公室へどうぞ。人権相談、一人で悩まず相談してください。人権擁護委員はあなたの町の相談相手です。市長が推薦し法務大臣が委嘱した民間のボランティアです。岩出市内には7人の委員の方がいます。毎日の生活をしていく上で、これは人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。日時と場所は、1月11日火曜日、午後1時から4時まで、総合保健福祉センターです。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、福祉課人権啓発係へどうぞ。以上の相談は、いずれも無料で秘密は厳守します。
労働者の健康相談、働くあなたを応援します。地域産業保健センターでは、小規模事業所で働く皆さんの健康づくりを応援するため、長井市会のご協力をいただき、当番産業医の委員、診療所で日時を決めて健康相談を行います。対象は産業医専任義務のない労働者数50人未満の事業主及び 労働者です。日時1月6日木曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は岩出市森の奥耳鼻咽喉科、電話 69-1733 です。相談は無料で、事前に電話による予約が必要です。予約は糸永地域産業保健センター、電話0736-42-2502、または長井医師会77-3151へどうぞ。和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。花と緑の教室、2月13日日曜日、冬目と早春の里山観察、20日日曜日、早春の便りを描く、27日日曜日、洋蘭の育て方。時間はいずれも午後1時30分から4時まで。気軽にちょこっと体験。1月15日土曜日、または22日土曜日。テーマは、原木椎茸栽培に挑戦。2月5日土曜日、または12日土曜日、バラの鉢作りと剪定。19日土曜日、または26日土曜日、ひな祭りを飾る寄せ植え。どちらか都合の良い日を選んでください。時間は午後1時30分から3時まで。材料費1500円程度必要です。第14回園内花の写真コンテストの写真作品募集中です。テーマは平成22年3月から応募締め切りまでの期間で、緑化センター園内で撮影した花や風景を取材とした作品。締め切りは2月10日木曜日必着、直接持参または郵送してください。年始の開園について、1月2日日曜日から開園します。2日3日は大人子どもともに入園料無料です。塾成人入園料無料デーについて、1月8日から10日の成人の日までの3日間に限り、今年満20歳になる方の入園料を無料とします。年齢確認をしますので、運転免許証など生年月日のわかるものを料金所窓口に提示してください。1月の休園日は1日元旦、11日火曜日、17日月曜日から20日木曜日までと、25日火曜日です。お問い合わせは緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。緑化センターからのお知らせでした。
人権を考える集いにおよそ400人が参加しました。11月13日に市民総合体育館で、平和未来へのメッセージをテーマとする人権を考える集いを開催しました。小中学生の人権作文発表や被爆者の講話、広島で原爆にあった被爆ピアノを使用したコンサートなどを行いました。コンサート終了後は被爆ピアノを間近で見たり、実際に触れて弾くことのできる時間もあり、参加者にとって平和、人権の大切さが心に残る催しとなりました。平成23年、長消防組合消防出止め式のお知らせです。日時は1月10日月曜日、午後1時30分から3時30分頃まで。場所、紀の川市桃山グラウンド。ただし雨天の場合は紀の川市内田体育館で式典のみ実施します。内容は小川中学校吹奏楽部による演奏、幼年消防クラブ員による防火演技、防火管理協議会による消防操法訓練、婦人防火クラブと自主防災組織による初期消火訓練、消防職員による救出救助訓練及び放水訓練などです。展示コーナーでは防火アンケート、防災グッズなどの展示や 防災何でも相談コーナーがあります。また体験コーナーでは AED の取り扱いおよび心肺蘇生法の救急コーナーの設置、地震体験車、煙体験ハウス、はしご車の展示、放水体験コーナーがあります。お問い合わせは長消防組合、電話 61-0119 へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。昨年岩出警察署管内ではこんな事故が多発しました。追突事故、国道24号線の交差点、道路外店舗の出入り口付近で多発しました。車間距離を空け、前方車両の動きをよく見ましょう。出会い頭の事故、住宅地の信号機のない道路、店舗駐車場から出る際に多発しました。一時停止と安全確認を確実に行いましょう。車両単独事故、あらゆる場所で発生しています。スピードの出しすぎ、ハンドル操作ミスなどが原因です。事故全体の 60% は交差点付近で発生しています。速度を落とす、車間距離を空ける、早めの合図、確実な安全確保など、確実な安全確認など、交通ルールとマナーを守って、交通事故ゼロを目指しましょう。岩出警察署の電話番号は 63-0110 です。
中小企業の皆様へ利子補給のお知らせです。岩出市では市内で商工業を営んでいる中小企業の皆様を対象に利子補給を実施しますので、次の事項に該当される方は岩出市商工会までお申し込みください。利子補給対象者は、1、平成22年1月1日現在、岩出市に住所または本社所在地を有する個人または法人で、かつ引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業の方。2、日本政策金融公庫の国民生活事業、中小企業事業、商工中金の政府系金融機関融資制度、和歌山県中小企業融資制度及び商工貯蓄共済融資制度で事業のための資金を岩出市商工会を通じ、または指導を受けて借り受け、かつ平成22年1月1日から12月31日までに支払った利子があり、期日までに交付申請を行った方。3、国民健康保険税を含む市税を完納している方です。利子補給の額は平成22年1月1日から12月31日までに支払った利子額の 20% 以内で、5万円を限度とします。利子補給は市予算の範囲で交付し、100円未満の額は切り捨てとなります。申請方法、申請期日について。利子補給を受けようとする方は、岩出市中小企業資金利子補給金の交付申請書などに支払い利子額の確認できる書類及び市税の納税証明書を添付し、1月4日火曜日から1月31日月曜までの間に岩出市商工会へ提出してください。ただし、日本政策金融公庫の国民生活事業の借り入れがある方は、1月24日月曜日までに申請してください。なお、詳細については、岩出市商工会、電話 62-7111 までお問い合わせください。米や地域の食材を使った料理のご紹介です。今月は、白菜の篠田巻。考案は岩出市生活研究グループ協議会です。材料は4人分です。油揚げ6枚、白菜大6枚、豚肉薄切り12枚、 人参小1本、インゲン12本、かんぴょう少々。調味料としてだし汁 400cc、 みりん、砂糖、醤油、おのおの大さじ 2.5 杯です。では作り方です。油揚げは油抜きをし、三方を切り開きます。白菜はさっと湯がきます。広げた油揚げの上に白菜、豚肉を順にのせ、細長く切った人参とインゲンを芯にして手前から巻き、かんぴょうで結びます。鍋に調味料を入れ、巻いた揚げを並べ、煮立ったら中火にして、アクを取りながら煮汁が半分になるまで煮ます。切り分けてお召し上がりください。料理のご紹介でした。
災害に備えて、避難への備えも大切です。岩出市、警察、消防などから指示があったとき、また山崩れ、家屋の倒壊や火災による延焼などの危険があるときは、安全な場所へ避難することになります。避難するときは、ブロック塀や門柱などの倒壊や窓ガラスや屋根瓦の落下物に注意してください。緊急避難については、自宅付近の公園や広場などを事前に確認しておき、家庭、地域の中でどこに避難するか決めておくことが大切です。安全避難のコツ8か条。1、避難する前にもう一度火元の点検をする。2、避難先や安否情報を書いた連絡メモを残す。3、安全な服を着る。頭や手足の保護も忘れずに。4、荷物は必要最小限に留める。5、歩いて避難する。車はダメ。6、お年寄りや子供は手をしっかり握る。7、塀際、狭い道、崖や川のそばはできるだけ避ける。8、できるだけ指定された避難場所に避難するです。避難するときは安全な服装で、服は長袖、長ズボンを着用する。怪我を防ぐため、軍手、手袋を着用する。怪我を防ぐため、靴は底の厚い丈夫なものを履く。ヘルメットや防災頭巾をかぶる。両手が使えるように非常持ち出し品はリュックサックに入れて背負う。以上、災害に備えてでした。
図書館へ行こう。新春アニメ上映会が開かれます。日時は1月8日土曜日午前10時30分から。場所は岩出図書館大会議室。タイトルは雪の女王。上映時間63分と、楽しいムーミン一家、浜で見つけた難破船、上映時間25分です。先着100人、入場は無料です。防災イベントがあります。日時は1月15日土曜日午前と午後の部があります。午前は10時30分から先着30人です。パネルシアター。ぐらぐら揺れても慌てない。協力は図書館ボランティアお話ドロップス。塗り絵。消防服を着た総平ちゃんの塗り絵をし、完成後岩出図書館に展示します。色鉛筆またはクレパスをご用意ください。午後は1時30分から先着100人です。大型紙芝居稲村の日。協力は朗読グループ岩出弥生会。防災講座地震に備えて、講師は長消防組合中消防署署員です。場所は岩出図書館大会議室。入場は無料です。参加者には防災グッズのプレゼントがあります。人権講演会 男女共同参画推進講座のお知らせです。テーマは、百人村から見えること。講師は、作家で翻訳家の池田佳代子さん。手話通訳があります。日時は、2月12日土曜日午後2時から、会場は1時30分です。場所は、岩出図書館大会議室。定員は100人、無料です。電話、ファックスなどで岩出図書館までお申し込みください。1月12日水曜日から受け付けます。1歳から就学前までの一時保育があります。保育を希望される方は1月30日日曜日までに岩出図書館までお申し込みください。2月1日火曜日から13日日曜日の期間、池田佳代子さんの著書と人権に関する図書を展示コーナーに展示します。教材は岩出市立岩出図書館、岩出市市長公室です。1月のお話し会のお知らせです。毎週日曜日午後1時30分から岩出図書館お話し室でお話し会を開催しています。9日はお話しドロップス、16日と23日はお話の扉、30日は英語でお話し会です。図書館利用カードの確認作業にご協力ください。岩出図書館は今年4月で開館して5年となります。そこで4月から順次利用カードの登録内容の確認作業を行いますので、ご協力をお願いします。1月の休館日のお知らせです。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と1日から3日まで、11日火曜日、31日月曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日と1日から3日まで、10日月曜日、31日月曜日です。11日火曜日は、岩出図書館休館日のため、閲覧のみとなります。以上、本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こう、でした。
歓迎岩出市誕生5周年第5回岩出マラソン大会参加者を募集します。早春の寝頃地を心地よい汗を流しながら駆け抜けてみませんか。今年も恒例の岩出マラソン大会を次の通り開催します。老若男女問わず参加できるマラソン大会です。また会場内には出店ブースを設置しておりますので、多数の参加をお待ちしております。日時、3月13日日曜日、午前9時開会式、9時45分から各種目ごとに順次スタートします。集合場所は根頃若者広場。申し込み締め切り日は1月31日月曜日必着です。参加種目は次の4種目あります。ファミリー 2km、1チーム5名以内です。個人の参加もできます。ただし、小学4年生以上です。小学生 3km、中学生以上の一般 5km、高校生以上の一般 15km です。参加料はファミリー 2km と、小学生 3km は無料です。一般 5km と一般 15km はいずれも一般の方は2500円、中高生は1000円です。申し込み方法、参加申し込み用紙は市民総合体育館内事務局に備え付けております。有料種目参加の場合、所定の参加申し込み用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて郵便局の窓口で申し込むか、もしくはランテス インターネット携帯サイトエントリーでお申し込みください。無料種目参加の場合、所定の参加申し込み用紙に必要事項を記入の上、市民総合体育館内事務局に直接申し込むか、もしくは郵送でお申し込みください。詳しくはパンフレットをご覧ください。選手受付には参加通知書を必ずご持参ください。大会前日または当日に受付をしてください。大会前日は市民総合体育館で午後2時から5時まで、大会当日は根頃若者広場で午前7時半から9時まで行っています。表彰ファミリー2キロメートルを除く各部門で1位から6位まで表彰します。ファミリー2キロメートルは感想証を送ります。注意事項、競技中の疾病・障害については応急処置のみ行いますが、その他の責任は負いません。本大会に出場される方はあらかじめ医師にご相談ください。雨天などで大会の開催が危ぶまれる場合は、市内放送または後で述べる問い合わせ先で確認してください。なお大会の延期はありませんのでご了承ください。大会運営上、各種目とも制限時間内でゴールできていない場合は、その時点で走行を打ち切らせていただきます。問い合わせ先は郵便番号 649-6232、 岩出市茨本 63-2、 岩出市立市民総合体育館内第5回岩出マラソン大会実行委員会事務局、電話 0736-62-0370 です。岩出マラソン大会のお知らせでした。最後に平成22年11月末日現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,007人、うち男性25,644人、女性27,363人、世帯数は26,211世帯です。以上、声の広報岩出平成23年1月第58号をお伝えしました。お問い合わせは郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室、電話 0736-62-2141 です。ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/です。